皆さんいかがお過ごしでしょうか。京都これからラジオが始まりました。この番組は京都の環境、アート、ミュージック、スポーツ、食のこれからを毎週各専門パーソナリティが楽しく語り合う番組です。さて第1週目は環境文化について語り合います。パーソナリティは私藤本薫と、
地域環境デザイン研究所へことの太田です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。もう10月ですけれども、
はい、
あのね、10月という10月11月はもうね、まあ暑いのも徐々にね。
どうですか最近。
いやでも暑いのも徐々にとか言いながら暑いですもんね。だからもう、ね、かなりそのやっぱり気候変動の影響なのか、状況が変わってきましたよね。まあ、季節感があるようでない状況ですし、このまま行くと、あのね、街中のお洋服屋さんなんかもしかすると秋服がなかなか売れずにですね、そのまま冬服に突入すると、まあ、昨年もそんな状況はあったみたいですけれども、
はい、
うん、本当は日本の四季っていうのがね、日本の素晴らしさ、まあ、それは京都も四季の移ろいをも含めてですね、観光客を誘致したりだとか、まあ、経済活動にも大きな影響があると思うんですけれども、うーん、なんかおかしいですよね。これが、まあまあ、いろんな要因はあるにせよ、やっぱり私たちの暮らしとかまあ、ライフスタイルがね影響するしてるとすれば、それが科学的にどうだっていう話を言ってる場合じゃなくて、やっぱりなんかおかしいなって目を潰していくことって多分必要だと思うんですけれども、いやもちろん科学的根拠が必要だっていう話もあるんですけど、ただそれがね、すぐには出てこないとすればね、
はい、
それを待ってからではなくて、やっぱりちょっと自分たちの生活スタイル見直してみようよということで、やっぱ先に進めていくことが必要で、もういろんなところでそうやって進められている部分ありますけれども、もっと多分ね、速度を上げないと、このままでは本当にまずい状況になる。で、まあ、世界の科学者たちが、まあ、IPCC っていうね、
はい、
まあ去年も、あ、今年か、 IPCC の総会が日本で、とか京都でありましたけれども、そこでもやっぱ科学的な面から見ても、まあ、温暖化がどんどん進んでいっていると、このままではダメだということは科学者たちももう今言っていることですからね。いろんな要因が重なって、で一つ一つ検証だということも必要かもしれませんけれども、まあもう大まかに多分もう私たちの生活が起因しているその化石燃料を使いすぎていることや、私たちが、まあ、自動車はじめですね、物流含めて、いやいろんなこと含めて、ね、環境に負荷をかけてしまっているっていう部分は、まあ、それはあると思うので、 あるのでね、
明らかにビニール袋ついつい買っちゃうし、受け取っちゃうしっていうことあります
もんね。まあ、そうですよね。だから小さいことかもしれないけれども、やっぱその積み重ねがっていうことでいくと、もしかするとね、まあ、秋を取り戻す、まあ、すでにもう秋はないとは言ってませんよけれども、その良かった頃の秋っていうのが常に比較されてしまうとすればね、やっぱそこに戻すためにどうしたらいいかなって、やっぱりみんなで考えていく必要がありますし、夏は暑すぎるし冬は寒いっていうのは京都の特徴ですけれども、より暑すぎるし、多分今年は寒すぎるのかもしれないですしね。いろんな側面から考えていきたいところですが、まあ、秋といえば京都はね、夏の祇園祭から始まって秋も祭りとかイベントが盛りだくさん、
はい、
どちらにせよ国内外からたくさんのお客さんが京都に来られますけれども、まあ、観光郊外みたいなね、部分でいくと、まあ、郊外というふうに言い切っていいかどうかっていうのはこれもまた議論がありますけれども、とはいえ、今ね、日本人観光客をじゃなくて、外国人観光客を京都に増やそうということで、国を挙げてというか京都を挙げて、取り組まれてますので、まあ、そういう話含めてですね、今日のトークのコーナーではご紹介していきたいなというふうに思っています。
はい、本日もよろしくお願いします。京都これからラジオではたくさんのお便り感想などお待ちしております。宛先はメールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 ファックスなら075-253-6901 253-6901、または京都これからラジオのウェブサイトからも投稿できます。お便りお待ちしております。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。さあ、それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してコレソンをお届けしましょう。10月のコレソンは、 この番組の第2週目のアシスタントをされていらっしゃいます川原田優馬さん率いるつばくらめによる新譜薫想テラリウムより銀河鉄道です。どうぞ。
星みたいな思い出はそこから見守ってくれてるから、そうさ僕らの銀河鉄道は心の奥底走り続けてる、夏が来れば思い出す星降る夜と君の声、そうさ僕らの銀河鉄道は僕らはたった一つの
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
はい、本日は2人で話していこうと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあ、京都これからラジオでは、まあ、毎月ね、あのゲストをお呼びしていますけれども、今日は、2人でですね話していこうと思いますが、
はい、
あの10月ですよね。あの今裏ではね、裏ではっておかしいですけれども、5日まではね、例えば北野天満宮では随気祭りもやられてますね。あるし、来週なんかは土曜日日曜日はね、山陰の春日神社なんかで春日祭り、まあ、寺社仏閣系のお祭りが、至る所で10月もありますし、京都でいうと最近は岡崎公園とか梅小路公園もね、随分整備が進んで駅もできて、観光客の皆さんのみならず地域の方々がね、遊びに行くスポットとして、もう定着がされていますけれども、あそこでもですね、いろんなイベントがね、毎週のように開催されてますよね。京都はね、まあ、街中で大きなこうスペースがないので、なかなかね、他の他府県に比べたら街中ではなんか大きな音出したりみたいなことっていうのが難しいところではありますけれども、でも工夫を凝らしたですね、いろんなイベントごとが多かったり、じゃ仏閣の昔からのお祭りが脈々とこう引き継がれてたりしますが、まあもちろんね、そこでいかに廃棄物を出さないかとかっていうのは、まあ、私の専門分野ではありますけれども、まあ、それだけではなくて、やっぱりこの時期にやる意味っていうのがね、秋にやる、まあ、暑くなくて秋で紅葉のシーズンで京都にも観光に来ている人が多いであろうと、
はい、
その方々も含めてターゲットにして、10月とか11月にイベントをね開催しようっていうふうに企てている、企画されている方っていうのは、まあ、多分多いんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、紅葉のちょうど綺麗な時期にお祭り、いいですよね。
そうですよね。で、まあ、雨の心配もなさそうですし、っていうので秋がね、あの選ばれること多いと思いますし、まあ、自治体もしかすると予算の都合上ね、っていうのもあるんでしょうね。その、まあ、4月からスタートされるにあたって、まあね、準備をするのに夏じゃちょっと 2,3 ヶ月で準備するの大変だなとか、まあ、秋ぐらいがちょうどイベントをしやすいかなとかね、
なるほど、
いうのもあるんですよ、はい、だから、イベントを、ね、皆さんこうやられるのはいいんですけれども、祭りもそうですけれども、やっぱりあのたくさん人が集まってるなってこう、ね、思ったり、すげえ楽しいなってこう行ってよかったって思ってもらうのはとても大切なんですけれども、実はちょっとその主催者の方の立場に立って考えるとね、
はい、
皆さんも何かしらのお祭りとかイベントに主催者の側でね、何か、食べ物を売ってみたりだとか、受付をしてみたりだとか、警備のちょっとボランティアで行ってみたりだとか、いろんなことやられてることがあると思いますけれども、あの主催者の立場で考えると、実は一生懸命広報をして人が集まってんじゃなくて集めているんですよね。主催者はね、
集めている、
そうそうそうそう、ね、
はい、
一生懸命集めてるわけですよ。こういうふうにやりますよ、ぜひ来てくださいって呼びかけてるわけですよね、なので、ただ何もないところに人が集まってるわけじゃなくて、お祭りとかイベントっていうのは、まあ、集めてる側面もあるので、やっぱりそれなりに主催者の責任っていうかね、っていうのはありますよね、社会的責任がね、でそこでいっぱい物を消費してもらって売り上げにっていうのは、それは大切な経済行為だと思いますけれども、ね、でもなかなかなんていうのかな、お金のことだけではなくて、その人がたくさん来た時に地域に与える影響であったりだとか、っていうのもいろいろありますしね。もしかするとね、例えばこの間お話、前回のねこれからラジオでは、山科区の、まあ、市会議員さん、はいはい、来ていただきましたけれども、今まで注目されていないお寺がね、紅葉ので名物になって、そうすると今までは静かな住宅街だったところにたくさんの観光客の皆さんが来られると、そうなると、ね、今までと状況が秋の、ね、毎日の通学路だったり通勤路だったりっていう、またお買い物にするに行く道だったりとかっていうのが、観光客の方が増えすぎてしまってですね、日常生活が送りづらくなってしまったなんてことになると、これ誰のための観光政策、観光なんだと。もちろんその主催者っていうかね、まあ、お寺であったり、寺社仏閣だったり、主催者にとっては来てもらいたいからいいんだけれども、 それが実は地域にとってどうなのかっていうところとは違うところでこう話が進みすぎているかもしれないですよね。
うん、そうですね、対象にもよりますよね。
まあ、もちろんそのイベントの中身対象 にもよりますね。で、まあ、一方で、まあ、これは今お祭りとかイベントの話ですけれども、京都はね、まあ、皆さんもご存知の通りもう至る所にホテルができて、今もまだ建設が進んでるところありますよね。はい、京都駅の南側なんかも大きなクレーンが今立ち並んでボコボコまだいっぱい建ててますけれども、まあ、それがね京都の事業者さんならまだわかるんですけれども、ね、いろんな、まあ、全国の事業者さんが京都は観光でまだホテルが足りない、まあ、これが建てるべき建ててね儲けてやるぞって思ってる方いらっしゃると思うんですけれども、やっぱりそこにそういう施設ができた時に地域がどう変わっていくかっていうことまで考えて作ってないんじゃないかなと思ってて、もちろんそういうことも考えてね、これが地域の拠点にとか、これができることで地域の人たちがこういうふうにこうもっと便利になるぞとか、こういう課題を取り除けるぞとかね、もちろん宿泊場所が足りないからもっと宿泊を場所を増やすことで、滞在する人を増やしてね、それを経済につなげていく拠点になるんだぞっていうことは、まあ、あったにせよ、でもあんまりも増えすぎるとですね、逆にそれが地域にとってどうなんだと、もしかするともう少しその京都にはビジネスの需要もあって、本来そのオフィスビルになった方が京都にとっていい場所もあるかもしれないですよね。
はい、
うん、まあ、でもそれはね、事業をどうするかっていうのはそれぞれの自由なので別にいいんですけれども、やっぱり、うん、そこにホテルを作るっていうことがどういう意味を持つのか、そこで地域の方とどう接点を持ってみんなでそこがその地域がね豊かになるように、その施設がどうその役割を果たせるのか、で、まあ、そんなことなんて考えてたら事業なんかできないよっていうかもしれませんけれども、でもその地域自体がね、まあ、魅力がない地域だとホテルにとっても打撃でしょうしね。
そうですよね、
うん、いかに魅力的な地域を作っていくかということを考えると自分たちの事業にも跳ね返ってくることですから、やっぱりその無視するのではなくて、一つはもしかすると景観の問題もあるかもしれないですし、景観をうまく合わせてね地域の街並みとっていうのはあるかもしれないですし、そんなこと地域のこと考えなくても有名なホテルだから来てくれんだって思ってもですね、結局はその地域の方々のイメージが悪い施設っていうのは長くは続かないと思うのでね、
おっしゃる通りです。
いかにその地域の中でパートナーとして、パートナーシップを持って、いろんな地域の祭りなんかも京都は多いですから、やっぱりそこでね商売をしているということはやっぱりそこで商売をさせていただいているって側面もあると思うので、
あといつも疑問に思うというか難しいなと思うことで、その経済だったり事業の発展とその環境への配慮みたいなところが何かこう二項対立で考えられているのもすごい、本当はそうじゃない太田さんおっしゃってますよね。
そうです
ね、そこがまだまだ理解って進んでないものなんでしょうか。
いや、まあでもそんなことはないです。やっぱりやらざるを得ないなっていうのが随分進んできている。ただそれが例えば分かりやすいところでいくと、じゃあ使い捨ての容器じゃない容器になった時にコストが増えちゃうなと、はい、いうのは、まあ、分かりやすいコスト増になるのかもしれないですけれども、でも引いてみたらそれが、ね、最終的なゴミが出なくなったから、その分ゴミがあんなにゴミ処理費用が安くなったとか、長期的に見たらエネルギーもその例えば、なんていうのかな、それが回収できたとかね。
いくつかのコンビニも賞味期限置く日を延ばしたり、いろいろ予約のみで買えるようにしたりとか。
そうですね、だからそういうことが、そうそう、だから社会的な、例えば今は、使い捨てプラスチックの問題がですね世界的にこう話題にな、社会的な課題になってね、国内でもいろんな事業者の皆さんがこのままじゃいけないと、それに代わる素材はないだろうかとか、別のその売り商品サービスの作り方がないだろうかとかっていうのはすごく検討されて、まあ一時期というか今まあ始まっているところもありますけど、じゃあストローも紙ストローでいこうかみたいなね、
そうですね、
ことがあった。でもストローなんていうのはですね、もうちっちゃい話じゃないですか。
実際進んで、
そう、まあ、小さいところはやること必要なんですけれども、はい、もっと抜本的にやってくれよっていうのがね、生活者の立場からすると思うし、もっと抜本的にやった方が今 ね、あの目立てるのにって、
うん、確かにそうですよね、うん、そうそう、紙ストロー使ってますって書いてたら、おやるなこの店って、
やるなって思うかもしれないけど、僕らからするやつしたら、はい、ちっちゃいなと思う。そんなみんな、なでも横な、ね、そこを大きくやることがコストもかかってしまうし、うん、自分たちの事業がねあまりにも大きいと、やっぱりそれがね、なかなかその一足飛びにできないぞっていうのはそれはよくわかるんですけれども、そこにビジネスチャンスがあるぞって思ってね、開拓していくことっていうことでいけばね、うん、今まだそれがねブルーオーシャンなわけですから、
なるほど。
そこに飛び込んでいくっていうことをどんどん京都の企業はね積極的にやってほしいなって思いますよね。なのであの伝統的な部分はもちろん大切にしながらも、新しいものを生み出すそういう土壌があるね京都で、だからこそのねビジネスがもっと生まれてくる、まあ、いろんな研究者の皆さんもいますし、特に環境の話に関しては行政やこういう市民や事業者の皆さん、いろんなノウハウを持っている方がいるので、そういう方たちが横に手をつないでですねやれることっていうのがまだまだいっぱいあるなっていうふうに思いますね。まあ、そんな中でいくと、まあ、あの先月ですね、アメリカの方、アメリカでね、あの気候関係の大きな会議がありましたね。それ知ってますかね、まあ、国連の気候行動サミットっていうのがこうあって、はい、そこにね、まあ、ニュースにも多分いっぱいなってたと思うんですけれども、16歳の、ね、女の子、少女ですよね、グレタさんっていうのがすごい実は注目を浴びたんですよ、はい、うん、まあ、このあたり後半お話ししていきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。それではここでミュージックブレイクです。それでは後半引き続きよろしくお願いします。
はい、京都これからラジオをよろしくお願いします。ね、
はい、
先月ですね、国連の気候行動サミットっていうのがアメリカでこうありましたけれども、そこで、まあ、かなり、ね、注目を浴びたのが、まあ、16歳の、ね、少女グレタさん、グレタ・トゥンベリさんっていう方なんですけれども、
はい、
彼女が、ね、なんで注目を浴びたか、多分いろんなところでニュースになってたので目にした方もいるかもしれませんけれども、彼女ストックホルムに住む16歳の高校生なんですよ、
はい、
うん、で、ね、有名なのは今全、まあ、世界で125カ国に広がっていますけれども、100万人以上のが、ね、まあ、参加をしたこう若者たちの世界同時アクションというのがあって、ええ、未来のための世界気候ストライキ、うん、まあ、気候変動に対して、まあ、若い人たち、次の世代を時代を担う、ね、若い人たちが声を上げる、まあ、アクションですよね。これだけ聞くとどういうこっちゃっていう話かもしれませんけれども、もう単純にね、金曜日学校休んで、はい、うん、国会議事堂の前に行って抗議しようと、うん、いう、だから学校もみんなで休もうと、うん、学校行ってる場合じゃねえよっていうことを彼女がこう言い出したわけですね。で、まあ、まあ、言うのは簡単なんですけど、実際はすごくねやるのは大変なんですが、これがもう広がりに、アクションとしては広がりに広がって、うん、まあすごい、世界では広がってるんですけど、日本ではまだまだ全然これは知られてない話ですね。で、まあ例えばもしね、子供がね社会問題解決するために学校を休むってこうもし言い出したらね、
はい、
うん、大人はなんて言うかな、藤本さんだったらどう、うん、ちょっと学校休んで、そうそうそうそう、うん、ちょっと学校休むわと、こんなこと学校なんて言ってる場合じゃないと、うん、このアクションに参加したいからって、
いやバカ言ってないで勉強しなさいと
って普通言っちゃいますよね。
勉強して未来のことを考えなさい、
勉強して未来を考えなさい。でね、これもう学校なんか行ってる場合じゃないと、そこ行こうって言って彼女が言ったのはね、うん、まあ大人に任せて、そういうことは大人に任せて、大人しく勉強しなさいってね、大人がこう言うと、うん、でもね、今のまま気候変動が進めばまともな未来なんてないかもしれないと、たくさん勉強して気候変動の危機を訴えても、政府は全く声に耳を貸さないなら、どうして一生懸命勉強してられるのって、
うん、何も言えないです。
そうそうそうそう、実際こうやるやる言って全然進まないじゃないと、私たちの未来どうしてくれんのと、うん、だったらば私たちが勉強してる意味もないから、はい、そうだったらもうその直接抗議しに行く、うん、まあね、日本はね今、少子高齢化がどんどん今進んでて、まあ、子どもが減ってますけど、世界では若者はどんどん増えてるんですよ、はい、世界の人口の半分以上を、ね、は若い世代が占めているわけですけれども、実際じゃあその若い世代が、ね、気候変動時代というか、まあ、そういう、ね、気候危機時代を 迎えてるわけですけど、迎えるわけ、もう迎えてしまっているわけですけれども、それを自分たちがの世代が引き継いでいかないといけないとすればね、どうしてこんな社会作ってくれたのと、もういう怒りがグレタさんの中にはあって、それがですね、やっぱ共感を呼んで、世界のアクションにこうつながっているということで、まあ、国連やいろんなところにこう呼ばれてですね、今いろんなところでスピーチをこうされているということなんです。
はい、そのおっしゃっていた時の写真も見ましたけど、あの眼差しがこう強くて引きつけられるものがありますよね。
まあ、特にね、そのもう今第6の大絶滅をこれから起こすんだよと、このままいったらね、もう地球に未来はないというふうにこうはっきりこう言い切ってね、我々 大絶滅の賭場口にいるんだというふうにこう言ったことが、まあ、クローズアップされたわけですけれども、ね、大人たちは、そんなわけないじゃんと思うかもしれないけれども、未来ある子どもたちからしたらですね、そうなってしまわれたら困るから、なる前に何とかしてよと、まあ、ゴミの話もこれ置き換えるのもあれですけれども、出てきたゴミをどうにかするのは大変なんですよ。そもそも出さないようにしておいた方が楽なんです。だから気候変動もそうだけれども、そもそも気候変動が起こらないような社会の仕組みを作っておけばよかったのに、やっぱり経済優先に進めた結果、それがつけがね、次の世代にこう回ってきてるとすればね、それすればというか、つけが回ってるわけですよ。だから、今からでもそのなるべく将来世代につけを残さない環境に配慮した、まあ、ビジネスをねやっぱしていくべきだと思いますし、ビジネスだけじゃなくて私たちは一人一人のライフスタイルを見直すことが必要。ただもうこのね、97年に京都で地球の中母子京都会議 COP3 っていうのがこう行われましたけれども、まあ、パリ協定時代に入ってますが、あの言ってもね、もう20年何も変わっ、まあ、何もではないですけれども、大きくは前進してないですよね。ただ、京都で行くと観光客が増えるのはとても喜ばしいことで、一方で歩く街を作ろうっていうのでね、四条通りが拡幅工事されましたよね。でそれでもう今やね、広くな歩くとかが広くなって歩く人も随分増えて、で車もですね、交通渋滞が随分緩和されて、ね、変わった当初はですね、もう大渋滞引き起こして、こんなことどうしてくれんだみたいなことがあったんですけれども、今やですね、もうそういう、まあ、そういう通りだということで認知がされて、ずいぶん歩きやすくなりましたよね。歩きやすくなったことで公共交通をもどんどん使うかもしれませんし、車を乗らないライフスタイルにシフトが進むかもしれないですね。進んでいってる部分ありますよね。
そのぐらいの、その歩く場所、車の場所を変えるぐらいの抜本的な動きが、
そうやっぱりそれは都市部には車が細かく入ってくるよりも、入らない街を作っていった方が、環境の側面からも、もしかすると人がいっぱい歩けた方が事業ビジネス的にもね、
ああ本当ですね、道行くお店に、
そうそう、車を通らせるより人を歩かせた方が、街中のその直感なんていうかな、路面の店舗なんかはいいですよね。
そうです
ね、それだけ聞くとね。だから、あの誰、道路って誰のためなのとかね、いうことも多分一人一人がもっと考えていかないといけないと思いますし、何気なく使ってるものも、これはどうして何のためになってんの、どうしてここにあるのっていうことを少しね考えながら街を見渡すと面白いかもしれないですよ。だから、前半のお話に戻りますけれども、ホテルがこんなに増えてどう大丈夫なのっていうふうに皆さん今感じてる方いると思うんですよ。まあ、自分の話じゃないから、ホテルをやられてる事業者の皆さんの話なので自分ごとにならないかもしれませんけれども、自分だったら今ここで何するかなとか、こういうのがあった方がいいよねとか、もうホテルいらないでしょって言ってる人が多いかもしれないけれども、でもまあ世界の人から見ればやっぱり京都の需要というか、京都に行きたいっていう人がたくさんいる。それはすごい喜ばしいことじゃないですか。その人たちをどうおもてなしするかって言ったら、まあ一つは宿泊できる場所ってのは大切なところなので、あのホテルの果たす役割っていうのが京都のおもてなしの側面でいくと大切ではあるんですけれども、地域にとって京都にとってそれがどうなのかっていうことも考えないといけないっていうことを、まあ忘れてはいけないですし、まあグレタさんが言ってるね、 こと、これが世界のこうアクションにつながっている。日本の若者たちにはまだそこが伝わってきてない部分はありますけれども、でも日本の若者の中でもグレタさんのように、あの情熱を持ってね、やっぱり自分たちの世代がこれから考え支えていくにあたってどうしていくべきかっていうふうに問うてる多分学生もいると思うんですよ、うん、そういう声を発している子どもたちに、若い世代に大人たちがどうその対話できるかとか後支えできるか応援できるかっていうね、
はい、
うん、まあ、大人が大人に語りかけるよりですね、若い人、子供がですね大人に言った方が、まあ確かに言ってもこう、ね、いやいやそんなこと言ってもとかって言いか大人言い返してもかっこ悪いですからね。もうそういうふうに子供が感じてるっていうことはね、
そうですよ、
うん、やっぱり そこにちゃんと耳を傾けてこういうふうに変えていかないといけないんだ。頭で分かってても行為に出ないのが環境問題の難しさなんですよね。
そこででもグレタさんのようにその学校を休んで、
うん、
座り込んでデモするっていう、 それはあのもう明らかな行動ですよ ね
明らかですよ、うん、まあ、ちょっとストライキってなると日本ではなかなかそのなんていうかな、まあ、かなりアクションの仕方としてはハードなイメージ、うん、印象ですよね、はい、座り込んでもう何もノーマンズ食わずね、うん、ストライキするっていうのが、うん、でも世界ではまあストライキそういうアクションっていうのはよくある話でもありますし、日本人はその、まあ、建設的に議論をしながら、ね、何かその進めるっていうやり方とてもうまいですし、空気をいろいろ読めるんですけれども、でも、 もう空気を読んで進めている場合じゃないよっていうのも一方であってね、
はい、
うん、でもじゃあこれ誰が進めてる、言うはやすしだけどやっていくのは誰がどう進めていくんだっていうことを含めて、うん、一人一人もっと考えないといけないですね。
はい、それでは続いてミュージックブレイクです。はい、これからラジオ、ここまで環境文化について小田さんと語ってきました、
ね、まあ、聞いて、ね、まあ、これから、ね、紅葉の季節に入ってきてとても京都らしい、まあ、どの季節も京都らしさはもちろんあるんですけれども、ね、秋は特に絵になりますしね。
そうですね、
楽しみですし、今年の紅葉はどういう色かなっていうのはね、やっぱりその寒暖の差があった方が綺麗に色が出るでしょうし、うん、そのあたり気になるところですけれども、まあ、その前にいろんなイベントにこう、ね、お祭りとかイベントにこう行かれる皆さん、いろんなところね、その行事があるから行ってみようってこうなることが多いと思うんですけれども、うん、まあ、行った時にですね、まあ、楽しむこと重要なんですけれども、お客さんとしての、ね、マナーモラルっていうのも、まあ、問われてると思うんですよ。観光客のマナーモラルですね、うん、もちろんお客だからってこう好きや勝手やっていいわけではなくて、そこでのゴミの一つの捨て方であったりとか、
はい、
もそうですし、いろんなものの使い方、見方にね、少しそういうところに配慮して見る、それとかどうしてこういう運営してるのかなって、ちょっと運営者の立場になってそのイベント考えてみるということをしてみるとですね、うん、もっといろんなやれることあるんじゃないの、もしかすると帰りにアンケートをお願いしますって言われた時に一言言ってあげると、あ、そんな風に思ってんだっていうことが主催者を動かして、それとか自社物価を動かしてね、次の年の祭りとかイベントの形が変わっていくなんていうこともあるので、ぜひ気づいたことはぜひフィードバックしてほしいですし、皆さんが主催者になる際は、そういうことに注意してぜひイベントやってもらいたいななんていうふうに思います。
はい、ありがとうございました。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。